今日は特別な日ですね。サンフランシスコの隣にオークランドがありますが、そこのオークランドという地域で、オークランド世界へ教会というイムソンハ牧師先生ですが、私がタラッパンに出会ってチーム地域のメッセージをされた時に、初めてオークランドというイム牧師先生の教会に行ってメッセージをして、まあ、その時からのこの信仰、交わりがあったので、今回は宣教師大会があるゆえに、このように牧会者をはじめ家族がこのように来られたので、皆さんに特別にメッセージは伝えられますが、多くの恵みを受けられるように願います。また引き続き、お祈りもしていただけると感謝です。牧会先生が出て来られますので、大きな拍手をお願いします。会えて嬉しいです。私はアメリカのサンフランシスコの地域で牧会をしているイム・ソン・ファン牧師と申します。アメリカに行って私は1981年度にアメリカに行ったので43年目をアメリカで過ごしているのです。韓国では自分なりによく信じていたと思っていたものの、アメリカに行ってみたら他の問題がぶつかってきた時には、まあ、難しいことだとは思いますが、その時からは本当に私の信仰の旅程が信仰へ進むしかないような道へ神様が私を導いてくださいました。御言葉を伝える前にこのように講壇に立ち、皆さんに御言葉を伝えられるようにしてくださったことも、教会や長老さん方にも感謝いたしますし、新起承牧師先生にも今もう一度感謝申し上げます。新起承牧師先生を知ってからは、まあ、30年余りでしょうか。私がアメリカであらゆることごとを通して本当に神様は生きておられるという、まあ、韓国では自分なりには信じていたと思っていたんですね。でもアメリカに行ってみたら問題を迎えた時には自分も知らないうちに揺らいでいたのでした。それで神様の前で切なる祈りが始まりました。神様は答えてくださいました。神様が本当に生きておられる。イエス様の御名によって祈ってみたら、神様が誠に答えてくださったと、私はアメリカで生活をしながら実際的に体験するようになりました。その以前、知識的な信仰だったのです。ああ、学んできたなと知っていたことでした。アメリカにいたら誰一人私を助けてくれる人はいらっしゃいませんでした。また助けを受けられるような場所もありませんでしたから、ただ神様だけだったのです。ですから誠に神様から答えが来るのですが、ああ神様が本当に来ておられるんだと思いました。その体験をアメリカでしました。じゃあ一度お祈りしましょうか。生きておられる神様、不足な私自身を、新起承牧師先生を建てられたこの祭壇に立ててくださって御言葉を伝えられるこの機会に感謝します。主がこの祭壇に祝福されました。不足な私を伝えるこの御言葉の中に神様が働いてくださり、恵みがあふれる時間として主が主権を持って動いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。これまで皆さんが、新牧師先生を通して、数多くのメッセージを聞かれたと思うので、私がそれをまた説明をするというよりかは、私がアメリカで体験した福音体験についてをお伝えしたいと思います。先ほどもお伝えしたように、私はアメリカにいて43年目を迎えたんですね。その過程を通して、 私は実際アメリカに牧会をしに行くために行ったのではなくて、一般留学として行ったのでした。少し勉強して戻ってこようかなと思っていたのですが、神様のご計画はそうではありませんでした。アメリカに行ってあらゆることごとがありましたが、神様に祈る中で、ああ神様が私を牧会者として召されたんだ、その確信が持つようになったのです。まあ詳細をお伝えすることは難しいのですが、アメリカにあったそのプロセスを通して、韓国にいて体が痛かった時にこのような願い祈りをしたのです。神様は私を癒して治してくださったら主のために生きます、私の一生を捧げますと祈ったことがありました。それから自分なりにはアメリカで勉強して戻ってきたらいいだろうと思っていたのですが、神様は私のその請願祈りに対して祈りを受け止められ、数多くの問題を通して私の考えを変えられました。それで私は神学をアメリカに行って学んだんです。神学をする中で、先ほどもお伝えしたように多くの問題が出くわしました。最も大きな問題は経済の問題でした。お金、誰も助けてくれないので、私はアメリカに行って、まあ、1980年度に行ったことでしたから、まあ夜は働いて昼は勉強して、私はアメリカでしたことのない仕事がないくらいでした。生活はするべきだったので、掃除をはじめ大変な仕事、労働をしました。そして大変な度に神様に切なる祈りをして、でも神様は本当に答えられたのでした。私は聖書にある神様が本当に生きておられる神様なんだ、イエス・キリストを本当にその方の皆によって祈るならば答えられるんだ、ここに対する自分なりの体験がありました。そうして神学校を卒業し、サンフランシスコの地域に来て牧会が始まった時です。その時は1994年度でした。私のユータっていうところに行ったんですけれども、まあ別の地域にいて5年勉強して、また別の地域タラスってところで勉強して、それからカリフォルニアに来ました。そうやって牧会を始めるときに、1994年度にリュウ・グァンス牧師先生が初めてアメリカに来られたのでした。東部から集会を終えられて、サンフランシスコの地域に来られて、また集会があったんですけれども、私がそこに参加しておりました。その時からは今に至るまで福音の流れの中でとどまって向かってきました。その以前までは私の自分なりの信仰生活をしながら、そうでありながらも何かわからないところでこうじゃない気がするんだと思いながらもやっていたんですね。皆さんにもありませんか？そこに対する答えがあったのです。福音を体験するようになったということです。劉先生が1994年度に来られた際に、サンフランシス地域をベイジって言うんですけれども、海があるんですが、その海がある地域で、今はありませんが、ちょっと1時間くらい離れた地域にある教会で、劉先生の御言葉を通して福音は福音で正しい、合っていると感じました。それからは深い体験がありました。現場に入るようになったということです。そうした中で何があったのかと言いますと、異端であるっていう風が吹いたのでした。その当時、その地域で40から50人くらいの牧師先生方が流れに乗ろうと思って訓練を受けられたり、 その御言葉を自分の母教会に御言葉を伝えたりしていたんですけれども、あれは異端だっていう声が聞こえた途端に一人一人いなくなっていきました。ある時はその当時新紀章牧師先生がチーム刺激をされに来られたのです。今でも覚えていることがありますが、牧師先生とまた他の二人の牧師先生が定期的に来られたんですね。で、来られて講師としてお越しになって、まあ、心理教があったんですけれど、その牧師先生がまた呼んでくださって、リュウ牧師先生か、まあ、韓国の牧師先生ならば、こっちにちょっと来てメッセージしてくださいという話もあって、まあ、シン先生のメッセージが3、4回くらい聞く機会がありました。でもこれは福音だと思いました。だけど、タラッパンは異端であるっていう風が吹いた時ですね。その40から50人いた牧師先生が1人や2人いなくなっていったんですが、私1人残っちゃいました。私もレムナントです。何のレムナントか、レムナント牧師ですね。大きな教会、大型教会の牧師先生が、イム牧師先生、タラッパンは異端だよ、これこれこれが間違っているのではないかで、私を説得しようとしてきたんですね、やめなさいと。でも私はそれまで現場で確認してきたことがありました。だから牧師先生、私は現場においても合っていた御言葉でしたし、聖書的においても教理的においても神学的にも何も過ち間違いはありませんとお伝えしました。私は続けますと、継続しますと。するとみんな辞めていく中で、私はその地域で私一人だけ、サンフランシスコの地域で私一人が残ったんですね。だから私は自分自ら残りのものだ、残った牧師だと思いました。ここにお越しになった皆さんも残った人たちです。この幼いレムナントたちが残ったレムナントじゃなくて、皆さんも残った人です。神様がみんな呼ばれたんですね、この福音を悟らせるために。私も本当にイエス様をよく信じていたはずです。でも立法だったのです。真面目にいい人に祝福を受けようと熱心に知ってみたら、自分はそう信じてきていたのでした。でも福音を悟って振り返ってみたら、それらは全部当然手にするものであって、祝福であって、福音を正しく知るということが幸いに祝福の中でも祝福だと思いました。自分なりに熱心に信じていたものの、なんか不足で、なんかちょっと足りなくて、1、2% 物足りないと、それが福音を悟る中で、あ、これだったんだ、これが発見だと感じたんですね。まあ、シン先生がお伝えになっているので、皆さんもみんなご存知だと思いますが、私もそれを体験したのでした。体験してこそ私のものであって、他人のことを聞いたところで、へえ、そうなんだっていう程度になってしまって、実際に体験が必要だったのです。今日ここの本文に何とありますか。一節見てみてください。私の証だけを聞くんじゃなくて、この聖書に根拠があるからこの元で話しております。2章1節では、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、エペソの2章1から10節は3つに分けることができます。はじめに未信者の状態、1から3節、4節から7節までは神様の救い、これは私の能力によるものではなく、すべてが神様の恵み。今日一部メッセージの時にアブラハムのメッセージをされましたね。契約の流れについてお話がありましたが、それをつなげてみたらさらに良いかと思います。私が今日恵みの矢倉と言ったんですけれども、恵みの流れとしましょう。恵みの祝福としても構いませんが、皆さんがこの福音を 福音を悟るならば人生が完全に変わりますので、ここで一節から三節を見ましょう。未信者の状態三つが出てきています。はじめに罪の問題、罪、呪い、罪化。あなた方は自分の罪化と罪との中に死んでいたものであって、二節では悪魔が出ています。暗闇が出ています。そうですね。その頃それらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いて霊に従っていたと。それは悪魔のことですね。3節では私たちもみんなかつてはいくら真面目だとしてもいい人だと言われたとしても考えや心の欲望のままに生きていて、不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生きて肉と心を望むままを行っていたと。そして見怒りを受けるべき子らでしたと。これ私は体験していたのです。この罪と罪化というのは一説にありますが、それは現在だということです。私が犯したっていうよりは現在、すでにアダムとエバから下ってきたその罪のことです。現在、罪と罪化。私が犯した自犯罪もありますけれども、先祖の罪もありますね。偶像を仕えていたという数多くの罪もあるでしょうが、でもこれが自分の家紋を通して下ってくるのです。この問題が解決できなければいくら熱心に生きたとしても後ろ振り向いてみたらまた本来の姿に戻ってしまうのです。私の父が44歳の時に胃がんで亡くなられました。1965年度、私が15歳の頃でした。その時に胃がんによって亡くなられたんですね。その時に私のおじも胃がん、また別のおじ、私の父は3人兄弟だったんですが、みんなが胃がんで亡くなっていました。またアルツハイマー。イエス様を信じないと、みんながみんなお父さんおじさんがやっていたのもみんな真面目だったんですけれども、福音がなくても本当に真面目な人だったんですけれども、呪いは途絶えませんでした。それは罪の問題だからです。私のお父さんも本当に真面目な人でした。でもある日胃がんがあってできちゃって、私の家紋は、私の母は39の時にやもめになっちゃいましたね。息子は6人いたのですが、私の兄が高校で私が中学生で、下はみんな幼いですし、どれだけ大変だったでしょうか。でもその時から信仰生活が始まりました。イエス・キリストを信じるというのは罪の問題の解決ということですね。十字架でイエス様が私の罪を背負われ死なれたので、それは私の罪、私の家紋の罪がイエス様に転嫁されたということです。だからこの罪による呪いと災いは来ないということですね。だから信じるべきです。2番目、悪霊の問題です。サタンの問題です。皆さんサタン見たことありますか？悪霊、幽霊見たことありますか？見たことないでしょう。霊的な存在ですから目には見えないのです。でも私はタラッパンが始まった時からは現場に入り始めたのですね。サンフランシスコから LA まで、昔は、まあ、8時間、10時間、9時間かかっていたんですが、距離があって。でも私は毎週そこに車を運転して、電動神学院を出ていました。で、戻ってきて、現場に入りました。先ほど牧師先生も言ってたんですけれども、地域でたくさん電動運動をしに入ったんですが、ほぼ毎日電動しに現場を走りました。私が経験したこととしては、今世の中に何の物騒に幽霊がいるのかとか悪霊がいるのかだとかアメリカでも言っているとは思いますが、信じないんですね。日本もそうではありませんか。なんだ幽霊とはと、何が悪霊だとか、 なかなか信じませんね。だけど聖書では確かに悪霊、汚れた霊、悪魔、サタンと言っています。皆さん、タラッパンの特徴はこれを暴露するというところです。皆さんの家紋ではこれがあらわになりませんね。罪の問題が解決されるべきなんですけれども、その次には悪霊が退くべきですね。アブラームの家紋にあった流れ、福音の流れがあったように、皆さんの家紋にも福音の流れが入り込むべきですね。それが入らなければ、かつて流れていた暗闇の流れがそのまんま流れているので、ある日問題が生じます。ここにある御言葉を持って話しますと、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従ってとありますね。空中の権を持つ支配者とは悪魔のことですね。今もと書いてありますね。今も働いている霊に従って歩んでいましたと。私はサンフランシスコで伝道しに行ったんですけれども、大きな建物がありました。一言で精神問題がある人たちが行く病院だったんですね。一回行ってみようと思ってその病院に入ったんですが、その精神病院は誰も入ることはできません。でもその時、韓国から来られたとある女学校の教師がいらっしゃって、その教師が精神病を患ってしまって病院に来ていたのでした。だから私は韓国語ができるから通訳しに助けに入ってもいいですかと言って、その病院に、精神病院に入るようになったんですね。精神病院に3年間そこに入って施行をするようになりました。でもその時に私は本当に福音が何かを悟れたので、例えば施行をして戻ってきたら頭が痛かったはずです。1週間に毎日ではありませんでしたが、1日や2日だったんですね、1週間のうちに。でも行ったら5から10時間程度でした。行って帰ってきたらもう頭が痛かったのです。どれくらい痛かったのかと言いますと、なんか頭に刀が刺さっているような気分でした。頭を振り回したら、なんか頭の頭内、頭の中がなんか動いているかのような感覚がわかるくらい痛かったんですね。なんでこんなにも痛いんだろうと思っていたんですが、家に帰ってまた休んで、次の翌週行ってまた施行をしてってやってたんですけど、ある日、これは悪霊かもしれないと思ったのです。悪魔じゃないのか、悪魔の仕業じゃないのかと。本当に精神病棟に入ってみたら、精神病者、悪霊に取り憑かれた人がいっぱいいるのです。酒に酔っ払った人もいっぱい入ってくるじゃないですか。精神狂った人も入ってきて、性的に堕落した人も入ってきて、中毒者も、麻薬中毒者も入っていて、そういう人たちがその病棟にはいるので、彼らを見たら、どれだけ本当に大変に制せられていたのでしょうか。彼らを相手にして私はメッセージして祈ってあげて、出て戻ってきたら頭が痛いんですよ。さ、初めは知りませんでした。後になって、あ、これがまさに悪霊の仕業ではないだろうかと思って本格的に祈りを始めました。どうやって祈ったのかと言いますと、無条件キリストの皆を宣布しました。私の中に働くこの汚れた霊ども、私に頭を痛ませ、辛い思いをさせる悪霊、イエス・キリストの権威ある皆によって退きなさい。いつも継続して祈りました。私が悟ったのは、皆さん、私たちが外に出て、働いて、汗かいて、頭にほこりかぶってってやってると、まあ、シャワーをしたらすっごい汚物が全部なくなって流れて、綺麗にすっきりするじゃないですか。そういう気分になったのです。イエスの皆で継続して祈ったら、シャワーして頭がすっきりしたかのように、洗い流されたかのように、 上から光が望まれて、そうして頭が明るくなる、綺麗になる、さっぱりする、痛みが徐々に引く。それを私は何度も体験しました。だから信じても救われても、悪霊は私が弱い時に入ってきます。もしくはもうすでに入っています。私はそれを精神病棟の刺激をしながら、ああ悪霊はこうやって働いているんだっていうのを、精神病棟、うつ病患者、躁うつ病、パニック、まあ、彼らはこれ気づけないので、でも私は福音を知っているから、これは悪霊の仕業だ、これは汚れた霊の働きだってわかるので、それを置いて本格的に祈って答えられたんですが、まあ、それ以来頭がなんか誘惑、魅惑があるんだなと思ったら、惑わしの霊がいるなと思ったら、イエスの皆で祈っています。まずはなんかことが生じた、難しいことがある、問題があるない構わず、まずはイエスの皆を宣布しなさいと私は言いました。行く先々暗闇はいる。だから、まあ、ここに来てみても、一昨日ずっとこう、昨日も含めて散歩していたんですが、まあ、寺や神社見てみたら、絵馬になんか書いて願っている姿や、賽銭を投げている姿見てたんですけれども、あれを通して、偶像を通して悪霊が働きますよね。その偶像の背後にいるのがまさに悪霊、汚れた霊ですね。じゃあ、この仏壇や、何と言いますか、大きな仏壇と、寺の名前、神社の名前、ちょっと記憶に出ないんですが、全部見てみたら、まあ結局は偶像ではありますが、宗教ですよね。宗教によって来る、横にいるのは確かに悪魔であるというのを知るべきです。これを知らないと、いくら教会に通っても、いくら熱心に生きても、問題解決はできません。汚れた霊は退きません。私はそれを、実際に精神病棟の刺激を通して分かりました。ギャンブルや大学や入ってないところはいっぱいありました。ホームレス人たちともあったんですけれども、あるホームレスを握手すると、なんか手を握っただけで頭が私痛くなったこともありました。私敏感な方みたいです。私なんでこんな頭痛がするの、痛いなと思うと、ああ、あの人だと思ったらまた祈るんですね。なんか不思議なことに、霊的なことが本当にサンフランシスコは敏感に動いていました。一言で、霊的な科学は、物理や自然科学よりももっと正確なものです。それを、もちろん皆さんもこれまで、福音を聞いていてご存知だと思いますが、原因が何であろうとも、事件が何であろうとも、問題が何があったとしても、まずは暗闇を砕いてください。まずは最初にそれをするべきです。ここに確かに書いてあります。エペソ教会に向かって書いてある手紙ですね。エペソ教会、その神殿、当時もいっぱい神殿がありました。アメリカでも今、まあ、日本にも神社がありますね。寺や神社。私2カ所行ってきたんですけど、すごいと思いました。皆さん、その文化や習わしの中で、風習の中で、皆さんがその福音を悟れたっていうのは祝福の中での祝福です。3番目には、ここに見怒りを受けるべきコラでしたと書いてありますね。私たちは、皆さんもそうですし、私もそうですが、熱心に生きたものの、みんな私の欲のままに、望むままに生きてきたんですね、救われても。私は偶像ということです。 それ捨ててください。一歩間違えたらサタンが私を、あなたが中心だ、あなたが、あなたのために生きなさい、あなたの人生だと言うんですね。でもここにも書いてあります、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。言い換えますと、福音を知らなければ見怒りを受けるべき子です。いくら真面目に生きてもです。いくら熱心に生きてもどうしようもありません。今でも私が忘れていないことがありますが、アメリカの方でタムっていう人がいました。その人は一週間ごとに会社が変わるのです。持続ができないのです。だからちょっと持続的に刺激をして完全に癒しができる人としてくださいと祈ったんですが、ある日行った時に白人に会いました。とある白人に会ったんですが、どういう人なのかと言いますと、26年間うつ病を患っていた人でした。お母様もうつ病によって、自分の弟もうつ病で拳銃自殺をして、妹もいたんですが、妹も首をつって自殺しました。でもタムっていうこの人は13歳からは、その当時、まあ39歳にお会いしたんですけれども、その26年間、うつ病のせいで何もできなかったのです。それで、医学大学を行ったり、薬も数十種類飲んだり、教会も通ったり。でも夜寝ようとすると、なんか来て覆いかぶせてくると。だから寝ることが怖かったのです。皆さん、目つぶって寝っ転がっているんですが、何か覆いかぶさってくるって考えてみてください。眠れないですね。だから勉強もできなければ、本当に祈ってたら、精神病棟のその刺激の中でその方にお会いしたんですけれども、その人に会って救いの道ってわかりますよね。救いの道、それを私が紙に書きながら説明しました。この救いの道は本当に重要なものです。みんな頭の中に入れ込んでください。それを書きながら説明して伝えてたら、これが私の家紋のことだ、自分の家庭内のことだと言われました。ですから、まあ、自分の家で自殺者は2人だし、お母様も大変だし、自分もこうだし、家族本当にこれは滅んだも同然だと、未信者の状態をこれで伝えて説明したんですが、イエス様がこの問題を解決しましたと、預言者祭司長王として来られたのですと、神様と出会う道を開かれましたと、あなたが罪の問題、家庭、その呪い、全部解決されました。あなたを苦しめているその悪霊、汚れた霊も解決されましたと、信じますかと言ったら、この人は信じると言いました。じゃあ私に真似して祈ってくださいと言いました。皆さん、救いの道には短い祈り文がありますね。それを私が読み上げて真似して祈ってくださいと言いました。神様、私はこれまで神様を知らずに自分勝手に生きてきました。これからイエス様を救い主として、預言者祭司長王を受け入れます。罪は問題を解決され、神様と出会う道を開かれ、サタンの頭、すべての権威を打ち砕かれた誠の王である王を、イエス様を受け入れます。私に真似して祈ってくださいと言ったら、この人は真実に祈りました。イエスキリストの御名によってお祈りします、アーメンをしたと途端に目を開いたら、この人は私を押さえつけていたものが退いたと言いました。悪霊が退いたとかいなくなったって私がどう分かりますか。目にも見えないのに でもこの方が言ってとても不思議に思い、でまた悪霊が来るかもしれないから祈りなさいと言って祈り文を書いてから戻ってきました。で、私も初めてその経験ではあったので、まあ、1週間に1回は行ったんですが、その時はちょっと頻繁に3、4日ほど行ってきました。そしたらこの方は明かしされたのです、牧師先生。その日以来私はよく眠れます。その以前は全く眠れなかったけれども、それ以来はよく眠っています。また自分の体におかしなものが、出来物があったけど、それもなくなりましたと。私たちの教会に6ヶ月来られながら証しもされたりもしました。私はこれを体験する中で、ああ本当にイエスはキリスト、福音、今でもキリストの皆は能力があって権威があるんだ。先ほど賛美しましたね。主の血潮、能力があると、力があると言いましたが、皆さんが本当に信じて祈るならば暗闇は退きます。これが福音の能力です。もしも私にこの体験がなければ、タラッパがもうえらい昔にもうやめていたと思います。当の昔、私はだからあんなにも熱心に信じていたのに解決できなかったことや、知りたくても知れなかったことをタラッパンを通して現場に入る中で悟れたのです。目が開かれたのです。わあ、福音、ただ福音、ただイエス、ただ能力。皆さん、アメリカはいい暮らしを送れてるでしょと思うかもしれませんが、精神病者がいっぱいいます。うつ病患者もたくさんいます。突然、アメリカ英語で言うと、なんか突然何かが来ると運転もできなかったりで、橋を渡ればいいのに、橋を渡るのが怖いんですとか言いながら、なんか遠回りをして渡るような人も中にはいるんですが、近頃起こっている霊的な問題の結果なんですが、霊的問題の背景にいるのは汚れた霊、悪魔です。ただイエスだけがこの問題を解決できます。だからこの福音を知れていることは最高の祝福です。この福音を伝えている教会に皆さん通われているということはどれだけ感謝のことかご存知ですか。新牧師先生にも感謝ですね。新先生中心に、あの皆さんアメリカにも来られて、一度また日本福音化もされるべきですが、私は体験したからこそ確実にお伝えすることができるのです。さまよわないでくださいと、絶対にさまよわないでください、迷わないでください。これすべてが神様の恵みだと。私の能力によることがありましたか。この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて、神様のその大いなる愛によって、私を憐れんでくださった、その神様の愛によって、救いによって恵みによる賜物を受けたんですね。キリストと共にまた生かされたと書いてあります。死んでいた私たちが生かされたんですね。またキリストが共に、五節には私たちをキリストと共に生かしとありますが、起き上がればいいんですね。だから光があるから照らすだけなんですね。六節にはキリストイエスによって共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたとありますが、この六節が霊的な状態です。救われた皆さんの霊的な状態は777ってわかりますよね。もうちょっと専門的なことはここではお伝えしないので安心してください。神様は御座の祝福を味わえるように私たちはその存在にされました。イエス・キリストを深く黙想すると御座から下ってきます。御座とつながります。 この祝福を確かに味わえるように願います。これをレムナントたちに伝達してください。これを知らずに熱心に生きたところで後に問題が来て倒れてしまったらどうしますか。これを皆さんが味わうのです。聖三位一体なる神様を味わってください。私は新賛美歌を歌いながら賛美しながら味わっています。27番の光り輝く御座そこに座っておられる方っていう賛美の歌詞ですが、これが4節まであるんですけれども、全体を賛美して私一人黙想しながら賛美するとなんか満たされます。頭も満たされます。で、288番だったでしょうか、204番ですね。罪とがを許され。これも同じく、まあ、頭に覚えられているので目をつぶって賛美してるんですね。呼吸を意識しながら賛美します。すると力が生じて精霊が働いているのを感じます。また恵みが溢れている神様は信じる者一人一人ごとにと。で、その賛美って日本の方が作詞されているようです。この三つの曲を賛美すると私は御座を味わえちゃいます。これが信者信じる者たちの祝福です。逃さないでください。霊的な世界は韓国人アメリカ人どこにおいても同じなので、イエス様って言ったらアメリカの汚れた霊、韓国の汚れた霊、日本の汚れた霊、どれも同じく怯えています。光があるので、ね、それであなた方は恵みのゆえに8節信仰によって救われたのです。この恵みが望んだということですね。恵みが皆さんの家紋に望まれました。恵みのゆえに信仰によって救われたのです。信じるだけでいいと。これも恵みです。信じられるのも恵みですね。自分思う勝手にいかないので、このすべてが自分自身から出たことではなく神からの賜物です。皆さん、救いも賜物でした。プレゼントでした。御座の祝福もプレゼントで、聖霊もプレゼントで、救われたこと、すべてが恵みの賜物だと。だから信仰によって私のものとして受け入れて受け止めて味わうだけです。祈りによって。どうやって？黙想。どうやって？礼拝、賛美をするときでもいいです。どれだけ楽なことでしょうか。それ必ずしてくださいね。誰も誇ることのないためですと書いてあります。旧説、まあ、世の中のものはいずれなくなるものですし。最後10節私たちはその方が神の作品であって神様が作られたと。神様が再び私たちを作られました。それは再創造ということです。イエス・キリストの中にいるものは、みんな新たな被造物だと。古いものは過ぎ去った見よ。すべてが新しくなりました。第二コリント、5章17節ですね。これを皆さんが握って、私は新しい被造物だ。私の中に聖霊が宿っている。私の中にあって暗闇は退いた。聖霊が望んでいる。私は罪人じゃなくて義人とされた。ですね。悪魔の奴隷じゃなくて神様の子供だ。レムナントだ。弟子だ。商人だ。征服者だ。これをどこに行ったとしても味わったらよいのです。この祝福を信じるだけでいいのです。朝、昼、夜、少しずつに認めてください。神様、私はここにいます。私を助けてください。大変です。聖霊が望み、御座の祝福が望むようにしてくださいと、ちょこっとずつ祈るだけでもいいです。それで10節の後半部分を見ると、キリストイエスにやって作られたのです。 神は私たちに良い行いを歩むようにと書いてありますが、良い行いとは何のことでしょうか。10節に書いてある良い行いって何だと思いますか。良い行いって、それは救い、魂の救い、伝道をすることのことです。神様が最も喜ばれることは救いですよね。私と同じように私の人生を生きて苦しんでいる人たちに福音を伝えてあげることが最も良い働きです。良い行いです。最後10節には、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと。世界のもとへを据えられる前から、創造の前から皆さんを選ばれて、新牧師先生を三十数年前にここに来られたと言いますが、結局皆さんと出会わせて教会を建てられて、これまで福音運動をしてきましたね。だから、まあ、単純に日本福音化だけをするんじゃなくて、アメリカにもぜひ来てくださいね。私の教会にもぜひいらしてください。サンフランシスコもやんなきゃいけない場所いっぱいです。皆さん、アメリカ、アフリカ、どこにだって行き場はいっぱいあります。皆さんは神様が代表的な祝福をくださったことを確信するので、まあお祈りしましょう。神様、恵みに感謝します。不足なしもべを立てられ、主がなされた見業を分けることができたことに感謝します。この貴重な福音を持っておりますので、くださったので、神様、新牧師先生と共にこの教会を通して日本福音化、世界福音化、神様の喜ばれる福音のために生きる私たちとならせてくださり、この福音が私たちの後代にも伝達されますように、聖霊十万を与えてください。すべての暗闇勢力を砕いてください。御言葉によって、その力によって神様が働いてください。特別に、日本、この教会を率いおられる、新牧師先生とヨハン牧師先生にも主が恵みをくださり、神様に貴重に用いられる神様のしもべとして、主の使者として仕えてください。生きておられる我が主イエス・キリストの皆によって感謝しお祈りします。アメン。